皆さん一通りいろんな方が来ていただいてるなと思って、こうそのやっぱりなんていうんですかね、この小説の読み方もそのや人によってやっぱ全然違うと思うんですよね。でなんか人の読んだ読み方聞いてると、なんかこういう回でもそうですし、別のその同業者が集まってる回でなんかでもそうなんですけど、こういう回で特に思うのは、そのやっぱり読み方って人によって全然違って、なんか人の読み方がものすごく勉強になるんですよね。あ、そういう読み方あったのかって毎回思うんですけど、でだからまあ僕小説も書いてますけど、このその正解ってやっぱりないと思うんですよね、小説のその読み方っていうのは。だからこのいつも例えばよく小説家なんかで、僕もそうですけど、例えば誰かが書評なんか書いた時読んで、あ、俺こんなこと書いてたんやって思う時あるんですよね。で、あ、ええこと書いてるやんってこう思う時あるんですよ。でもそれ自分では気についてないっていうのがあって、それつまりどういうことかって言ったら、やっぱり批評としてそのクリエイティブな読み方をしてるっていうことだと思うんです。でだからそれはまあ決して立派な読みか、その人を別に感心させるようなもんでな、必ずしもなくてもいいと思うんですよ、自分の読み方っていうのをしてる。そういうわけでまあなかなかこう知らない人の前でこうこれだけの少人数というのを喋るのはハードル高いですけど、あんまりこうこんな読み方間違ってるんじゃないかっていうことはだけはあんまり気にしないで、自分の読んだ読み方をそのまま言えば、それがなんか人にとってものすごく糧になるっていうのが、こうやっぱりこういう会の意義だと思いますんで、まあ気楽に全然アホみたいな感想でも結構なんで、その喋っていただけたらと思います。でまあどういうふうに進めていこうかなと思うんですけども、まずですね、じゃあこの小説はですね、まあざっと言いますとですね、まあ太宰がこう津軽に行く話、自分の故郷に行く話で、でまあ1941年頃、まあ作家としてまあまあなんとなくええ感じになってきた頃ですよね、多分ね、認められてきた。でそれでまあまあ自分自己を見つめ直すというか、まあ東京における作家としての自分と、から故郷における、自分というようなものをこう重ね合わせたり、全然違う距離を、その見たとこを描いたり違う距離を描いたりとかいうものをしながら、この津軽のこの こっちがつんですかね、なんていうんですかね、これこっちがすいません、こっちそっちから見たらこっちがこういうふうに回っていく話ですけど、でまあそういうわけでですね、まあこの割と分かりやすい小説というか、この気候的な要素もあります、それから創作的な要素もあります、いろんな面白い人間が出てきます。でどんな要素で話していってもいいんですけれども、まずはですね、この全体的に考えた、あ、読んだ、なんていうんですか、ざっくりとしたこう印象というか、まあこの序論って書いて、もう皆さん感想ちょっとちらっと今見たんですけど、とてもそのレベルの高いものを書いてきていらっしゃってますので、その序論というわけじゃないですけども、このざっくりとしたですね、大体この津軽っていう小説を読んでですね、どんな印象を持ったかなっていうのをこうまた一人ずつ話していたりですね、その中でこういくつかの話題をピックアップして、まずはみんなで議論していきたいと思います。で今度はですね